大竹のもっと言いたい放題ですね。
はい、あ、そうですね。もう大竹のもっと言いたい放題ですね。はい、ごめんなさいね。ちょっと一緒。
頭がこの時間も引き続き、
はいですね、はい。よろしくお願いします。
はい、竹田佐哲さんです。うん、今日は安倍元首相銃撃事件から4ヶ月国葬検証の行方と。
はい、まあ、今日が11月8日なので、うん、まあ、安倍さんが銃撃されたのが7月8日なので、はい、まあ、4ヶ月が経ったということになりますが、
そうですか、
まあ、あってはならない事件からですね、うん、まあ、旧統一教会と政治家のつながりクローズアップされて、うん、まあ、物価高等々いろんな原因ありますけど、うん、まあ、この旧統一教会問題の対応がやっぱりずっと不十分なこともあって支持率が下落を続けているという状況にありますが、
はい、
昨日からですね、この安倍元首相の国葬をめぐる検証について、うん、有識者への意見聴取というのが始まったと、
うん、
で、まあ、有識者の20人から30人、まあ、個別に意見を聞いて、まあ、この論点はですね、まあ、実施の手続きであるとか、うん、まあ、開催費用の妥当性とか、まあ、いろいろあるんですが、うん、まあ、誰が呼ばれているかとかですね、うん、まあ、具体的にどんな議論をしているのかっていうのは、まあ、現時点では分からずに、うん、まあ、年内に今後どういうようなルールでやっていくかっていうのを決めるということになってるんですが、
はい、
松野官房長官昨日の会見で、うん、意見の収集整理は静謐な環境で進めることが重要だと、
うん、
まあ、静かな環境で進めることが重要だということを言って、うん、まあ、具体的なことは明らかにしてないんですね、
うん、
で年内に発表ってなると、まあ、12月10日が今のところ臨時国会閉じる予定になってますので、
うん、
まあ、ここの終わりまでに出せるのかとは思うんですが、まあ、現状では会期末までに一定の方向性を出すということになっていて、まあ、どうもひっそりとやりたがっているなということなんですが、
うん、
まあ、そもそもこの例のなかった国葬について検証して一定のルール基準が示されるってことは必要ですけれども、
うん、
やっぱり問題その前になぜ強行されたのかっていう部分はですね、やっぱりもう一度考えなくちゃいけないというふうに思うんですね、うん、
はい、
で振り返ってみると国葬が終わった直後に行った朝日新聞の世論調査では、
うん、
国葬について評価しないとしたのが 59%、うん、評価するが 35%、
うん、
で自民党の支持層でも評価しないっていう人が 37% いたと、
うん、
まあ、この終わった後で6割近くの方たちが評価しないっていうふうに判断するっていうのは結構高い数値だと思うんですが、
はい、
まあ、振り返ってみると岸田さんが、まあ、安倍さん亡くなられた翌週に早々と国葬をやるというふうに決めて、まあ、国葬儀という言い方してましたけれども、うん、まあ、その後でなんでこれこうやるんですかとかどうしてやるんですかとこう繰り返し聞かれたけれども、まあ、ここで岸田さんずっと初心に帰って丁寧に説明するということを言ったきり、まあ、ずっと説明しなかったんですね、
うんうんうん、
で今回のこの臨時国会のもう始まった時の所信表明演説でですね、岸田さん何と言ってたかというと、国葬については国民の皆様からいただいたさまざまなご意見を重く受け止めて今後に生かしてまいりますというふうに言ってるんですが、まあ、これほぼ何も言ってないに等しいんですけれどもね、まあ、国葬である必要性というのはどこにもないと。で先ほどもまあ茂木幹事長の名前出ましたけれども、もう一回思い出してほしいんですけど、国葬が決まった直後に茂木幹事長は国民から国葬はいかがなものかという指摘があるとは認識していないというような言い方をしたりだとか、
うんうん、
国葬の少し前に自民党の二階元幹事長は、欠席する人は後々反省するだろうと、
うん、
で存在感を示そうと、ね、欠席して存在感を示そうと思ってるんだろうけどあんまり賢くないなって印象づけるだけですよと、
うん、
国葬終わったら反対する人たちも必ず良かったと思うはずだというふうに言ったりだとかって、
うん、
つまり、まあ、彼ら自身がまあ、真剣にこうなぜこれをやるのかということを考えてもなかったし、
うん、
説明もしてなかったということにやっぱり立ち返らなくちゃいけないというふうに思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、開催する前に岸田さんが安倍さんの国葬をやる理由として、まあ、4つ挙げてたんですが、
うん、
まあ、端折って言うと、まあ、国政選挙を6回にわたって勝ち抜いて国民の信任を得て県政史上8年8ヶ月にわたる重責を務めたということが1点、
うんうん、
2つ目が東日本大震災からの復興や日本経済の再生、まあ、日米関係をまあ主導したと、平和秩序に貢献したというのがもう一つ、
うん、
で三つ目が諸外国でさまざまな追悼決議とか、うん、こう福喪の決定とかライトアップが始まっていると、
うん、
まあ、つまり諸外国からまあいろんな声が出てますよというのが三つ、
うん、
で四つ目が民主主義の根幹である選挙活動中の非業の死であると
うん、
いうことで、まあ、暴力に屈しないという毅然たる姿勢を示すという4つを挙げてたんですが、
うん、
やっぱりまあ今聞いてもらうと分かるようにいずれも曖昧だったわけですよね、
うんうん、
で、まあ、政治家としてこうやって評価がまだ定まってない人の国葬することによって特定の政治家を過剰に評価することになるんじゃないかっていうこの懸念の声もあったわけなんですが、
はい、
まあ、これについても 実際こう国葬が始まって、まあ、終わるとですね、誰それの弔辞が感動的だったとか、うん、まあ、そういうのをこう、まあ、メディアもですね、あまり無批判に並べていたということがあったわけなんですが、はい、まあ、結果これ国葬の費用、最初16億6000万円だったものが最終的には 12.4 億円になったということなんですけれども、うんうん、まあ、あのその他にもいろいろなこれ憲法の14条法の下の平等に反するんじゃないかとかですね、
うん、
あの政府内閣府の設置法という閣議決定を基準としてますけれども、うん、それは本当にそれでいいんだろうかとか、
うん、
国として行うっていうふうに言ったんだけれども、うん、内閣の一存でやりましたよねとか、
うん、
まあ、当時たくさんの問題が、うん、まあ、転がっていたわけなんですけれども、うん、ここら辺がもう全て宙ぶらりになっていると、
うん、
で、あの首相は国葬を決めるっていうのは行政権の範囲内だっていうような言い方をして、
うん、
野党の声であるとか、
うん、
まあ、我々有権者の声、国民の声を聞き入れようとしなかったっていうことも思い出さなくちゃいけないですよね、
うんうん、あ、岸田さん決めるの早かったよね。
まあ、翌週ですよね、
うん、
で翌週はまだこう旧統一教会との、うん、まあ、関係というんでしょうか、そういうものが、うん、まあ、今ほどもちろん大きく明らかになってなかったので、
うん、
まあ、この世の中の空気、うん、雰囲気を見れば、
うん、
これ言っても誰も反対する人はいないんじゃないかというふうに
判断して、
それを判断しちゃったわけですけれども、
うん、でも実際は瓶の蓋が取れたように、その中から安倍さんがお亡くなりになった後に旧統一教会との問題がもう今日も報道されていたように、大きく火を連れて大きくて、そしてそれと自民党のね、こうなんかさっき言ったあの協定、
政策協定とかね、うん、
それの署名したとかしてないとか、まだこの後にも問題が残ってる話が出てきてるのに、こう早い時点で国葬を決めてしまったと、
うん、で、まあ、これからどんなルールになるか分かりませんけど、基本そのお亡くなりになった後にその政治家を評価するってことになると、基本的に評価をするのってすごく難しいわけですよね、うんうん、
はい、
あの、まあ、安倍さんの場合であればこう亡くなられた後に、まあ、当初から言われてたけれども、うん、旧統一教会との関係が出てきたり、
うん、
あの、まあ、彼自身が抱えてた問題、
うん、
森友の問題だったり桜を見る会の問題であったり、まあ、そういう問題たくさんあるんだけれども、結果今終わるとですね、まあ、反対の声はたくさんあるけれども、一方では、まあ、今書店に行けばですね、安倍さんのメモリアル写真集というようなものまで売られていて、
うん、
まあ、当初のこの懸念であった特定の政治家をこう過剰に評価することにつながっているのではないかということも、その国葬をやったことによって、うん、まあ、生じている可能性というのはあるわけですよね、
うん、
だこれからまあそのやっぱり国民 の, その内心の自由であるとか、
うん、
弔意を強制する可能性が、まあ、これからねどういうふうに議論されるのかというのは分かりませんけれど、うんうん、まあ、少なくとも今回の国葬の検証が必要だというふうに思うんですね。これからどういうふうにやるということじゃなくて、
うん、
まあ、その、うん、決断とかですね、プロセスの検証が絶対やるべきだと思うんですが、
うん、
まあ、そういうものにならずに曖昧なルール作りにならないといいなということもあるんで、
うん、
そこはやっぱりきっちり見ていかないといけないなというふうに思いますね、
うん、まあ、岸田さんはこう国葬 みんな反対する人はそんなに多くないんじゃないかなみたいな、うん、自分の判断でこう決めちゃったみたいなところがあるけど、
うん、
国葬っていうのはどういった人がどういった時に、
ね、
どんなことを材料にこうするのかしないのかっていう、うん、まだルールブックみたいなものはないですね、
うん、
ですで、
そのルールブック作るんだったらやっぱり今回がどうだったかっていうことをくまなく研究しないとルールなんて絶対作れないと思うんですけど、
うんうん、
そのルールだけを作ろうとしてるんじゃないかなっていうなんか警戒感がありますけどね、うん、
なるほど。
以上、大竹のもっと言いたい放題、佐哲さんでした。明日水曜日は伊藤麻子さんです。武田佐哲さん2時の時報までご一緒します、
はい、はい。